皆さんおはようございます。今日はたくさんの子どもたちが前に出て神様に賛美を捧げてくださいました。本当に、励まされますね。ご両親方、また教科学校の先生方の子どもたちに対する愛の働き、また子育て、それらが本当に祝されて、神を恐れる大人へとお一人一人が成長していきますように心から祈らさせていただきます。このようにして神の民とされた皆さん方と共に、また神様も今求めておられる方たちもこの場に集っておられるかと思いますが、一緒に礼拝を捧げることのできる、礼拝を持つことのできる幸いを本当に感謝しております。人間として、最高の行為、行い、技、それはですね、神に作られたものとして神様を見上げること、神様を見上げることにこう集中すること、言い換えれば礼拝がね、人間の一番素晴らしい行為であると、そのように聖書は語っているんですね。ですから、この時が生ける神様ご自身の豊かな御臨在、そのお方がここに降りてきてくださって、私たち一人一人の心にこう豊かに語ってくださり、励ましてくださり、また癒しが必要な人たちには癒しを与えてくださり、皆さん方を豊かに励まして、明日からの人生へと送り出してくださるよ、そのような時となることを心から願っております。今日は先ほど読んでいただきました聖書の箇所を通してですね、ダビデが体験した惜しみなく、人生において惜しみなく憐れみを私たちに示してくださる、そういう神様のことについて、ダビデと同じようなことを私たちもですね示されたいと、追体験をさせていただいたらと、そのように願っております。で、今日は幸いにも洗礼を受けられる4名の、兄弟姉妹方のお証しがありましたけれども、それぞれのお方に神様はそれぞれの導きを与えて、いろいろな状況の中でですね、イエス・キリストを信ずる道へと導いてくださったんだなというふうに、そのように感じます。救いは私たち人間が用いられてね、トラクトを渡したり、あるいはイエス様のことをお勧めしたり、いろんな形で私たちは周りの人たちに接触していくわけでありますけれども、それらの人たちの心が神様に向けられ、キリストに向けられて救いの道に入れられる、この技は実は神様ご自身の御業なんですね。そういうわけで、今朝4名の人たちがこの恵み深い神様の御手によってここまで導かれ、そして、洗礼を受けられることをとても嬉しく思っております。また今日はですね、教団の方では海外宣教デーとなっております。私たちの日本メノライトブレズレンというプロテスタントの群れから今2組の宣教師がですね、タイの国に宣教のために使わされております。ぬかが宣教師ご夫妻、8月28日にこのところに来てくださって、まだ今期の 2,3 年の間の奉仕のまた報告をしてくださいます。それからもう1組は浜名宣教師ご夫妻でして、同じく大国で宣教の働きに従事してくださっています。それらの人たちも私たちと同じなんですね。そこで出会う人たちにイエス様のことをお伝えしているわけですね。で、神様の働きによってそこにおいてもイエスキリストを信ずる人たちが起こされてきているわけですね。とても感謝なことではないかと思います。願わくは 私たちが置かれておりますこの桑名の地においても、さらに多くの人たちにイエス・キリストというお方が紹介されて、そしてイエス・キリストを信ずるそういう人たちが起こされてくることを神様が望んでおられますし、私たちもその御業に積極的に参与させていただいたら感謝ではないかと、そのように思っております。信仰に入るということは、皆さん決して私たちをその拘束するものではないんですね。信仰に入るということは私たちの人生を豊かにするんですね。私たちの人生を意味あるものにします。私たちの人生に希望を与えます。で、それらの素晴らしいですね、祝福をこういただくことができるわけですね。人生は決して良いではありません。皆さんが体験している通りです。厳しいものが私たちの人生のうちには起こってくるんですね。一つの絵を、これは写真なんですが、皆さん方に紹介したいと思います。皆さんこの服装をご覧になってあっと思われたでしょ。そうです、イスラム圏に住む婦人たちですよね。で、これらの婦人たちはクリスチャンなんです。クリスチャンの姉妹方なんですけれども、この姉妹方の主人たちもクリスチャンでしたけれども、クリスチャンであるがゆえに命を失いました。まあ殉教の死を遂げた方たちなんですね。しかし実はこれはですね、ある雑誌から皆さんにお見せしてるんですけど、この雑誌はですね、ダラス神学校マガジンというふうな形で、ダラス神学校を卒業した多くの卒業生のためにこういうものが定期的に送られてくるわけです。ダラス神学校を卒業したかなりの人たちが今中東において、イスラム圏の諸国においてイエス・キリストの福音を述べ伝えています。で、そういう報告がですね、写真とともに、まあ、神学校の方に送られてきて、そういうものがこういう雑誌という形で卒業生の手に、回ってくるわけですね。ですから一般の報道ではほとんどわからないような状況が、特にキリスト教会がどうなっているの、クリスチャンたちがどういうふうに生活しているのというふうなことに対して、そこで現地で労している人たちからですね、このような生々しい事実が送られてくるわけです。ご主人たちが殺されてしまって大変ですねという思いが私たちすると思います。しかし、宣教師たちはそこで体験していることは、大変厳しい迫害が起こっているにもかかわらず、教会は成長していると言われています。教会は成長していっているんです。そしてこのような厳しい迫害の中にあって、人々はイエス・キリストにある本当の自由、それを体験していると、そのようにどの国においても明かしされています。あのガザという地域においても、皆さんたくさんのクリスチャンたちが今起こされているんです。しかし、喜びを持って厳しい状況の中にあっても信仰生活を続けています。イランにおいてもそうなんです。皆さん、イラクにおいても、シリアにおいても、それらの国々において今驚くばかりの形でキリストを信ずる者たちが起こされているということが、ここにですね、迫害の中においてそういうことが起こっているということが証しされています。これは一つの希望ではないでしょうか。ダビデの時代においてもですね、人生の厳しさというものを彼自身が体験したわけです。しかし同時に彼は厳しい人生の中において神様からの具体的な助けをいただきました。そのことについて彼は次のように告白しているではありませんか。 詩編の40編の一節から読まさせていただきます。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになる。聞きになり、二節、私を滅びの穴から土の沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。聖書が記しているところによりますと、ダビデはもうさまざまな人生の危機に直面しております。明日あるいは今日、自分は主人に殺されるかもわからないような、綱渡りの人生ともいえるような、そのようなところに彼は幾度か直面しているのです。いろいろな危機ですね。ここに滅びの穴、泥沼と書いておりますが、まさしく人生の大暴風といって、人生をですね、航路に例えるとするならば、大暴風が襲ってくる、大きな津波が襲ってくる、まあ、そのような状況ではなかったでしょうか。また私たちの命を奪うような泥沼、どうしようもないです。泥沼に一歩足を踏み入れると、私たちの体全体が染み込んでしまって、私たちの命が奪われてしまいます。人生のそのような泥沼の中で、彼は彼を助けてくださる唯一のお方に信頼を持ったわけです。私は切なる思いで主を待ち望んだ。その時、主は私の方に身を傾けてと書いてますね。神様はそういうお方なんです。私たちの叫びに本当に耳を傾けてくださるんですよ。そして身を傾けて、そして私たちの状況をつぶさにご存知のお方なんですね。で、ふさわしい助けを私たちの人生の中において私たちに与えてくださる、そのようなお方でございます。今朝の最初のポイントでありますが、もうすでに私の前回前々回の詩編の32編33編の学びで確認したことでありますけれども、新しい賛美が助け出されるためにこう湧き上がってくる、新しい賛美をこう生み出す救い主の私たちの人生における救出劇が継続していくんだということですね。信仰を持って、あ、よかったよかったというのではなくて、皆さん今日からまた明日明後日と信仰生活が続いていくんです。皆さん方はこの厳しい人生を生き続けていかなければなりません。もちろん何の問題もない平和な日々もあるでしょう。しかし厳しい状況が私たちの人生には必ず起こってくるんですね。そういうものはやってこないとは聖書は言っていません。地上の歩みにおいては誰しも人生の危機に直面していくことになります。ダビデも例外ではありませんでした。もちろん私も家内も、私も宣教師という立場、あるいは牧師という立場にありましたけれども、じゃあ宣教師になったから牧師になったから、あの何の心配もない平安な日々だけが今までであったかというと、決してそうではありません。多くの人生の危機というものも私たち体験してまいりました。かなり前のことでありますが、30年以上の前のことでありますけれども、パプアニューギニアという国に私たちも宣教師として出かけていった時期があります。ある村に入っていって、そしてその村の言葉をしっかり学んで、 イエス様のことを村の人たちにお伝えしたいと願っておりました。村の中に入っていって、村人と同じような場所に家を建ててですね、そしてそこで生活して、それらの人たちの話している言語を学ぶというようなそういう作業が続いたんですけど、そういう中でですね、もう働きの当初、家を建てるための資材をですね、町から村に運び入れようとしていたような時に大きな危機が私を襲いました。雨が降り出しまして、私がですね、トラックに、家の資材を運んで、それをですね、ある宣教師がその私に、誘導されて、私が先導してたんで先に、村までですね、その車をこう導いていたんですが、私はバイクに乗っていました。しばらくはですね、何の問題もなかったんですが、雨も降っていない乾いた道を行くことができましたが、村がかなり近くなったような時に雨が降り出しました。道はぬかるみになったんですね。そして重い荷物をですね、乗せた家の資材ですから、木が中心ですから重いです。そういう大きなトラックがですね、私の後ろ、あったんですが、私はね、かなり自信があったんですけれどもね、ぬかるみになっているその道の真ん中で、単車の前輪部分がつるっと滑ってしまいまして、つるって滑ってしまいましてね、もうどうしようもないですよ。ああという形でこう道に倒れていったんですね。バイクごと、実はそこで右足にかなり深い傷を負ってしまいましたけれども、私は助かったんです。右足に深い傷を負っただけで、もちろんそれから村までですね、単車をこのように引きずるようにして、家に帰ったわけですけれども、でも感謝のことがありました。私はその時死ななかったんですね。かなりの確率でね、そんな状況の中でね、道の真ん中を走っていてつるっと滑ったら、その後私が重量級の資材を乗せたトラックがバーッと私の後を来たわけですから、大変な状況が起こったと思います。だから運転手を宣教師も本当にびっくりしたと思うんですが、実は私はね、不思議なことに道の横の茂みの中に単車ごと倒れ込んでいってました。ですからその後ね、もう私がこう倒れたと同時に車がバーッとですね、私の横を通り過ぎていったんですけれども、50メートル先ぐらいでやっと宣教師がその車を止めることができて、私を助けるために来ることができました。危機一髪の状況ですね。私が体験した人生の一つの危機です。家内も11年ぐらい前のことになりますけれども、人生の中において大病をいたしました。家内から話してもらった方がいいかも分からないですけれども、思いがけない形です。単なる歯の治療で終わることだとばっかり思っていたそのことが、結果的にはですね、そうではなくて、実は下にがんがあるというようなことが分かりまして、そして手術というようなことになりました。ある程度程度が進んでましたので、一部分転移もあったりしました。私自身まだ3人の小さい子供たちが育ってましたので、もし家内がここで召されたらどうなるんだろう、正直そのような思いになりまして、主に必死に祈りを捧げました。もちろん多くの兄弟姉妹方も私たちの憐れみ深い神様に祈り続けてくださったんですけども、神様は手術という方を通して私の家内に癒しを与えてくださいました。その後5年間一切の転移がない状態の中で、もう10年以上迎えているんですね。ですから多分その面でのがんの発生というのは多分 私たちはもう亡くなったと、そのように神様に感謝を捧げているんですけどね。あれ以来10年以上の命が許され今に至っています。それも私たちの人生の中にあって確かに大きな危機でしたけどね。それ以外にもいろんなことがあるわけです。皆さん方だって皆さん方の人生の中でいろんな危機があるではありませんか。職業に関わる危機いろいろあると思うんです。そういうものは一切ない。イエス様を信じて毎日毎日平安と喜びの日々がずっと続いている、そういうことではないと思うんですよ。いや確かにそうです。どんな時にも深い平安が私たちの心に宿ります。そしてイエス様がいてくださっているというそういう信仰のように私たちは励まされますが、私たちの人生において危機がなくなったということではないんですね。アルバイは大変な迫害も今もトレの姉妹方に起こったように、ご主人たちに起こったように、世界各地で厳しい迫害も起こるわけですね。でもダビデははっきりと語ります。主は私の方に耳を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。私たちの神様はそういう神です。そしてそのような神様の驚くばかりの救出劇を私たちの人生の中に見ささせて見ることが許されるときに、私たちの心の中から大きな喜びが湧き上がってくるんですね。賛美が出てくるんです。新しい歌が出てくるんですね。ですからダビデは、主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。皆さんこれが、まあ、前回前々回皆さん方にお伝えしましたように、救われた時の喜びの賛美。でもそれだけではないんです。救われて日々歩む中でいろいろなところを通らされる中で、本当に私たちの神様は私たちのことを本当に愛してくださって憐れんでくださっている。この方は私たちを助けることにおいて一切惜しまれない方、惜しむことなく憐れみを施してくださる方だということをね、私たちは実はそのような危機的な状況の中において神様により頼むときに、それを体験させていただくことができるんですね。そのことが私たち一人一人の信仰を強めるんです。成長をさせてくれるんです。私たちの人生の中にそういう危機的なこと、苦しいことがなければ、我々人間は成長しないと思います。神様はむしろ私たちにいろいろなそういうようなものを設けてくださっていて、子供として私たちを扱ってくださっていて、私たちのことをよくご存知で、一番ふさわしい助けを信頼する者に与えてくださる、施してくださる、まあ、そういうお方なんですよね。ですからその都度新しい喜びが、賛美が湧き上がってくるとダビデは語りましたけど、私たちもですね、歌詞があんまり自分で出てこなくても、本当にその都度ですね、神様が成してくださった御業に、私たち心から喜びの思いが出てくる、声が出てくる、歌が出てくる、そういうふうなことではないかと思います。そしてダビデはその後ですね、驚くばかりの神様のご計画を明らかにしてくださいます。4節以下ですが、幸いなことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかったその人は。ダビデは信頼するなら主、聖書の神、一切のものを創造し、あなたを今もあなたを生かし、あなたの命を保ってくださっているお方、主ヤーウェの神、このお方に信頼しなさい。多くの人たちは人間を信頼している、権威者にですね、へつらって この権威者についていたら大丈夫だというふうな思いを持って歩んでいる人たちもいます。あるいはまた偽りの神々、神ではないけれども人間が勝手に神としている、いろいろなそういう偽りの神々、神々に信頼しようとするそういう人たちもいるんですね。でもここではっきりとですね、幸いなことよ、主に信頼するものと言われています。ダビデはこの聖書の神に信頼してくださいと勧めてくれているんですね。でその理由が5節以下語られています。我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げてもまた語ってもそれは多くて述べ尽くせません。言い換えますと、このヤーウェの主、この聖書の中に掲示されている創造者なる神様は、実は苦しい技を私たちにしてくださる方、なしてくださる方、私たちに対するその方の憐れみというんでしょうか、思い、ここでは見計りと書いてます。私たち一人一人に対するその神様の深い思い入れがあるわけです。数も知れずと言ってました。もう私たちが生まれた時からね、今に至るまで私たちの人生のあらゆる局面における、あらゆる問題においても、このお方がその全てをご覧になってご存知の上で私たちを導いてくださる、そういうお方なんですね。あなたがなさった苦しい技と私たちの見計りは数も知れず、あなたに習うものはありません。私が知っていることはごくわずかです。私が語れることはごくわずかです。あなたはとてつもなく多くの人たち、いろいろなご計画を持ってそれらの人たちを導いておられます。そういうふうにですね、私たちが信じている神様の偉大さ、そして全てのことを知っておられるという、これ全知性と言います。全知、一切のことをご存知のお方、全能、一切のことをなす力のある方、全知全能の神。そしてあと偏在性という難しい神学的な用語がありますが、その方はもうどこにでもいてくださってるんですね。家庭においても、学校においても、職場においても、どこにおいてもこのお方が共にいてくださって、私たちを助けてくださる、そういうお方、そういう神様がおられますよ。私はそういう神様知ってますよ、体験してますよ。私の人生においてその方はもう驚くばかりの御業を成してくださっています。ずっと今まで成してきてくださっています。そういうふうにダビデは語るんです。だから私はこのお方を神として信じ続けていくんですというふうに彼はここに進めていると思うんですね。そして不思議なことにですね、皆さん6節からですね、6節から、これダビデが神様を信ずる理由として、根拠としてここが語られているんですよ。ところがですね、6節からなんとこれはダビデが語るんですけども、聖霊の導きによってダビデはね、ダビデの身から出る、1000年も先にダビの身から出る神様から使わされる人類の救い主キリスト、イエスというユダヤ人の名を持つようになるんです。そのお方の思いの中に入れられていっているんですね。これはもう本当にですね、聖書だからそんなことが あると私は示されています。実はこの、 あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりません、以下ですね、8節に至るまで、我が神私は御心を行うことを喜びとします。実はここまではそっくりそのまま新約聖書に引用されているんですね。皆さんどこに引用されているかを思い出されますが、そっくりそのまま引用されています。それはですね、ヘブル人への手紙10章5節から7節に、この箇所が6節から8節の前半がそっくりそのまま引用されているんですね。でもちろんヘブル人への手紙の著者は新約時代の著者ですから、イエス・キリストというお方がこの地上に来られて、そして十字架の上で最後を迎えられたこと、でもその十字架は実は私たちのためであったということもよく信仰によって把握しておられる、そのような人物が聖霊によって、まあ、ここを引用したと思われます。ですからこれはイエス・キリスト様の心そのものだというふうな形でこの箇所を紹介しているんですね。ですから皆さん、ヘブル書10章の5節7節をね、開いていただいたらよろしいかと思うんですね。ちょっとそこを読ませていただきましょうか。詩編のこの箇所と比べると非常に興味深いです。ヘブル人への手紙の10章の5節、ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。これは著者が引用するためのにこの部分を記したと思われます。そして引用文は鍵括弧付きの以下なんですね。あなたというところから始まるんですね。これはね、詩編の40編の実は6節からの引用になっています。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、次、私のために体を作ってくださいました。6節、あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。これでね、40編の6節の引用は終わります。で、次、ヘブル人への手紙の10章の7節、そこで私は言いました。これは同じく7節ですね。詩編の40編の7節に入っています。さあ私は来ました、聖書のある巻に私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うためにとされています。多くの聖書学者はこれはもう明らかに詩編の40編の6節から8節前半までの引用箇所と解釈しているんですね。で、そしてヘブル人の手紙の著者はイエス様ご自身の思い、言葉としてここを引用しているんです。でも皆さん、詩編の40編に戻りますと、文脈としてはダビデの信仰が表されている箇所でしょ。ですからこれは私たちの想像を超える聖霊の御業がなされる中でね、ダビデは深く神様を思う中で、神様を褒めたたえ、そして神様のことを考え、そして証言をこのようにする中でね、彼自身が聖霊に満たされてメシアの口となって、後にメシアがご自分の体を私たち一人一人の罪を許しのために捧げるようになるんだということを、実は不思議な形でここで予言しているということになります。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びになりませんでした、あるいは6節の後半、 全焼の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。モーセの律法に基づく罪の許しというのは、皆さんご存知のようにモーセが命じられた犠牲、捧げ物を捧げることによって罪が許されるということを、イスラエルの人たちは、まあ、彼の儀式、宗教儀式の中で体験していったわけですね。でもそれでは人間の根本的な問題の解決にはならないということを神様はよくご存知だったんですね。ですから神様のご計画はモーセに命じた生贄や穀物の捧げ物ではないんだ、全焼の生贄ではないんだ、人間の罪が許されるためにもう動物丸ごと、まあ、全部焼いて神様に捧げることによってですね、罪の許しを得ようとしました。あるいは罪のための生贄、全ての罪の許しのための生贄が必要でした。でもそういうものが必要ない、その代わりに私はあなたを使わす、それが神様のご計画だったわけでしょ。だからキリストご自身がダビデの口を通してこういう形で、私は体となってそれを捧げて、あなた方の人生の最大の敵である罪を滅ぼしますと、ここで約束してくださっているということになります。皆さん、人生の中でね、何と言っても最大の敵は罪なんです。私たちがどんなに頑張っても人間の力で任すことができない敵、それは罪です。でイエス様はその問題の解決をですね、果たしてくださったということがここで明らかにされています。この聖書箇所をですね、新約聖書のヘブル書が引用していることに関して、鍋谷先生という旧約の学者がですね、次のようなですね解釈を施していますが、私は非常にこれは聖霊に導かれたものであると思います。実はあなたは私の耳を開いてくださいましたという箇所は72訳聖書では、そしてそれを引用した それをそのまま用いた、ヘブル書ではですね、私のために体を作ってくださいましたというふうな形に、まあ、変わっているわけですけれども、そのことに関してですね、70訳に従ってあなたは私の耳を開いてくださいましたは、私のために体を作ってくださいましたとなっているけれども、イエス・キリストがレビ的な、レビ的なというのは旧約聖書の出エジプト記、レビ記、民数記、申命記等にはっきりと記しています。生贄の律法のことなんですね。イエス・キリストがレビ的な生贄を廃止し、ただ一度ご自分の体が捧げられることにより私たちが聖なるものとされたことを掲示されたのですというふうに解釈していますが、私まさしく私はそれは的確な新約聖書の光によってですね、この箇所が明らかにされたのだと理解します。ですからなんとこのダビデを通して、ダビデの子孫の一人であるイエス、そのお方はキリストでしたに関してはっきりとですね、今私はここに来ております、旧約聖書のあちこちで私のことが記されていますけれども、神様、私は私の清いこの体をあなたに差し出します、どうぞ私を、多くの人たちを許し清める唯一の汚れのない子羊として葬ってください、そういうことなんですよ。すなわち神様の見計り、ご計画、これはね、もう並ぶものがない、 ここまで神様は私たちのことを考えてくださっていて、千年の前からイエス・キリストの先祖であるダビデの口を通して、信仰者ダビデの口を通して、ご自分が千年後になされようとしております贖いの御業について、ご自分の御子を唯一の清い犠牲捧げ物として捧げるんだということを、このように神様は語っておられるわけなんですよね。この神様のこれだけの深い身思い、私たちに対する憐れみ、それを知るとき、私たちはこの方に信頼すれば大丈夫ということになるんですね。これほどの方に信頼すれば皆さん大丈夫ですよ。言ってみれば、私たちの人生に何が起こってもということです。まあ、ある意味においては極端なことかも分からないですけどね、イスラム系のクリスチャンたちが経験しているように殉教というふうなことになってもです、大丈夫なんです。私たちの人生のあらゆる局面に私たちは対処することができるんです。希望を失うことがないんです。経済的な問題があるでしょうか、子供を育てるということに関して問題を感じておられる方がいるでしょうか。私の人生にはいろいろな戦いが起こってきます。その全てをご存知のお方はこのお方ですよ。ですからダビデのように素直にですね、この方を信頼して、この方に一切のことをお伝えして、そして同じ信仰を持っている人たちにそのことを祈っていただいてね、皆さん私たちの人生のあらゆる、ね、戦いの中で神様からの勝利を体験させていただきましょう。全てにおいて勝利が与えられます。ヘブル書の中では次のようにこのお方のことが、ね、大祭司としてですね、紹介されています。ヘブル書4章の15節16節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。皆さん、私たちがイエス・キリストを信じていただいているのはこの特権なんです。大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。今どんなに険しい状況であったとしてもですよ、皆さん希望を失わないでくださいね。その問題にとらわれて方向性を見失うことのないように、皆さん方の方向は明らかですよ。キリストに向けられるべきです。イエス様に心を向けるべきです。イエス様に全ての問題を明らかにすべきです。そして同じような意味をしている兄弟姉妹方にも許されたら明らかにして祈っていただきましょう。共に主を見上げていきましょう。そのようにして大胆に恵みの御座に近づいて、憐れみを惜しむことのないお方から助けをいただくのです。ヨハネというイエス・キリストの、弟子というんでしょうか、使徒はですね、次のように証言しております。第一ヨハネの4章の9節ですが、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。そうです、ご自分の一人子を惜しまずに私たちを生かすために、私たちを永遠に殺してしまうのは私たちの罪なんですね。そのもうどうすることもできなかった罪という敵に関して、神様ご自身がイエス様を通して、イエス様を使わして、そのお方を犠牲にすることによって 私たちに生きる道を開いてくださいました。ヨハネ言っています。ここにこれ以上ない深い神様の愛が、無限の愛が示されている。それほどまでに神様はあなたを愛してくださいましたよ。それほどまでにこの方はあなたを愛してくださったんです。だからあなたのその他のどんなに厳しい人生の試練といえども、困難といえども、それらのもの神様はもちろんご存知ですよ。そこまであなた方にしてくださったお方ですから、必ずあなたを助け出してくださいます。これ神様のメッセージじゃないでしょうか。願くは皆さん、この素晴らしいお方をね、私たちの人生のさまざまな試練困難と言われているようなものの中で味わさせていただきましょう。主は本当にあなた方を憐れむことにおいて惜しまない方です。そうでしょう。ご自分の御子さえもあなたが命を得るために、永遠の命を得るために命を捧げてくださった、そういうお方ですね。願くはそのようなお方に大胆さを持って恵みの御座に近づいていくような人生をいただきたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、ダビデの信仰を感謝します。私たちも同じ信仰に入れられていることもありがとうございます。人生のさまざまな試練の中で、そしてそこから助け出されるときに、私たちに新しい歌がいつも与えられていることをありがとうございます。あなたが私たちを愛してくださっているということの何よりの証拠は、あなたが御子をこの私たち一人一人のために使わし、そのお方を犠牲にしてくださいました。そしてその方は蘇って今日々私たちを助けてくださる救い主としての御業を成してくださっています。ありがとうございます。願くはダビデと同じように私たちもこの信仰の中に歩まさせてくださるように、そしてクリスチャンとしての豊かな歩みの中に入れさせてくださるようにお願いいたします。感謝してこの祈り、イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。